坂上美希のエンタメゴーゴー。
おはようございます、坂上美希です。日本テレビおすすめのエンターテインメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー。まあ学生さんたちは新学期が始まる頃ですね、まあ、勉強もよろしいですが頭を柔らかく難問も解決、そんな能力が身につきそうな映画はいかがでしょうか。コミック、テレビアニメも大人気のこの作品、劇場版の新作が今週金曜日にいよいよ公開になります。映画名探偵コナンゼロの執行人、前作の名探偵コナンからくれないのラブレターが大ヒット、待望の新作は人気キャラクターの登場やゲスト声優、主題歌を手掛けるアーティストなどもう話題が満載なんです。1週間映画の見どころと制作エピソードなどについてたっぷりと伺っていこうと思います。なんとこの方は4年ぶりのご登場になります。読売テレビエグゼクティブプロデューサーの諏訪道彦さんです。おはようございます。
おはようございますうわー本当4年ぶりなんですね。
4年ぶりなんです。
異次元のスナイパーという映画の宣伝に来たという感じですね。
昨年の名探偵コナンからくれないのラブレターも大ヒット、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。やっぱり21作目でですね、はい、初めての、まあ、日本一ということですので。
そうなんです、邦画の日本一なんですよね。
そうなんですよ、邦画、まあ、日本映画の、いわゆる興行収入って、まあ、はい、お客さんがやっぱりたくさんと支えていただいたと、うんうん、まあ、その指標だと思ってますけども、それを初めて取らせていただきました、
なんと 68.9 億円。
すごいですね。もう
驚異の数字です、
お金に関してはもうよくわからないんですけども、
いや
やっぱり映画をやるもんにで、だとやっぱり10億円でヒットとか20億円で大ヒットとか、30ってすげえなってやる、それを、
まあ、超えちゃうと
超えちゃって今68ってどういうことっていう感じがやっぱり自分たちもありますね
実感ないですか。
実感はないですけど、やっぱりそのたくさんの人たちの、はい、例えばさっき SNS でもあるじゃないですか、やっぱりこのカラクレナイを見て、カラクレナイの我々がこう見せたいよっていう時があるわけですけど、その辺をきちっと受けてリアクションをいっぱいもらうことはやっぱ嬉しいですよね。
原作者の青山剛昌先生曰くコナンは殺人ラブコメ
そうですね、
っていうその前作のカラクレナイのラブレターについてそんな風に、原作者の青山先生もおっしゃっているという。
そうですね、先生は基本はミステリーこんな書いてますけど、ベースはラブコメなんですよ。やっぱり新一ものラブも、まあ、新一は困難なんですけども、そのラブコメみたいなその二人の関係とか、で今回はカズハと平次、そういうところが先生はすごく好きですし、やっぱり上手っちゃ失礼ですけども、この中の原作を作り上げてますね。ベースはラブコメですね。
そうだったんですね。大阪京都を舞台に、平次とカズハを中心に展開してきて、百人一首が絡むからくれないに染まるチェインドラブミステリーだったという、まあ、いろいろとこう宣伝文句みたいなのがありますけれども、
まあ、百人一首っていうのは、聞いてみると百首のうち40何首は恋の歌であると、これはなんか使えないかなっていうことを思って、で舞台が京都だ大阪だということで、百人一首を、まあ、ある種みんなでああでもこうでもないって言ったトリックが、あの映画を見てみると出てくるトリックなんですよ。
そうだったんですね、まあ、そういうところからもファンもいろいろいろんなファンの方がこうついてね、
そうです
ね、ことなのかもしれませんね。昨年の紅白でしたっけね、倉木麻衣さんがこの主題歌を歌になって、
そうですね、タイトル渡月橋君を思うっていう歌なんですけども、まあ、これは倉木さんにこのシナリオを読んでいただいて、司会とこの作品世界を出していただいた曲が、まあ、何曲かいただいたうち一番僕らがいいなと思ったのが渡月橋で、その曲が大ヒットしまして、で最後に紅白で出るときに、まあ、NHK さんに、コナンの映像を使っていただきまして、だから倉木さんが歌ってるところの後ろにずっとコナンの映像が流れてた、
なかなかそのね曲を超えて、しかも NHK でコナンの映像がバーッと流れるというのは、まあ、ちょっとあんまり珍しいこと
か、珍しいですね。僕としては自分で2017年の締めくくりをしっかり紅白でできたなんて、大変にもありえない嬉しさですよね。
倉木さんは十二人で確かお歌いになって、
そうなんですよ、十二人で。も紅白は新バージョンだったらしいですけどね。前テレ朝のミュージックステーションなんかではまた別の十二人で、
十二人もいろいろいろいろっていうか2つぐらいは揃えられた、
ね、簡単にいくつもあるもんじゃないと思いますから ね、 でも紅白の時上からカメラを俯瞰した時に、その扇っていうか扇子の大きいみたいに、いわゆるスカートじゃないですけど、着物の裾が広がってたの映像はすごい感動的でしたよ、
そうか、
ものすごいこの大きなクジャクみたいなもんですよね、上から見ると、あれはね一見の価値がありましたね。
じゃあ素敵な2017年を本当にコナンで締めくくれて、諏訪さん的にも ックオンなんか高笑い的な、
いやもう高笑いは僕はしないですけどでも本当に嬉しかったのと、その次にゼロの執行人がどうなるんだろうって、はい、次も頑張ろうっていう感じはありましたね。
そうなんですよ。その前作のからくれないのラブレターなんですが、なんと4月13日今週の金曜日に、はい、日本テレビで夜9時からの金曜ロードショーで放送になります、はい、そして同じ日4月13日に公開されるのが劇場版最新作の映画名探偵コナンゼロの執行人ということで、
はい、そうなんです、はい、ここからはポイントですが金曜日ですから今回初日が、
はいはい、で今回の舞台は東京サミット、
はい、
真実は暴く者 VS 正義を貫く者、
はい、これはコナンと VS 安室ということになります。
安室、はい、徹、魂がぶつかり合う極秘任務シークレットミッションミステリーということで、
そうなんです。
今回 ラブはどこに行ったのかな。
ラブはね、まあありますよ
あるにはあるよ、ね、
まあ、前回 の平氏と春日が大阪と京都でやってくれましたから、はい、東京でも当然コナンとランが、コナンといえば親一なんですけども、
うんうん、
それはねある意味かなり強くあるんです。ただその強くある一つのポイントが今回は心のおっちゃんっていうのがいまして、はい、まあ、予告編でも出てますけど心のおっちゃんが逮捕されちゃう、うん、そうすると娘のランは悲しいじゃないですか、うん、さあその乱をどう守るかみたいな、うん、その辺は大きな幹のストーリーがあります。
ああそれがもうこうズドーンとあるわけですね。ドーンとラブもあるよ。
ラブもある
ということで、ね、はい、しかもゲスト声優には上戸彩さん、博多大吉さん、
はい、
そしてなんと主題歌を福山雅治さんが手掛けるという、
これはびっくりしましたね本当に我々もいろんなエゴ演でやるんですけども、はい、まあ、この辺の話いっぱいあるんですけどね、でもゲスト声優の上戸彩さんは実は12年ぶりのコナンの、まあ、うん、登場っていうんですかね。
12年前に
映画の、ね、応援隊長をしてもらったんですよ。
声優もなさりの
声優はテレビシリーズで一本ご自分の自分役で出てもらったんですよ。
上戸彩という役でおやりになったことが一回あると、はい、その時応援隊長、
映画の、ね、10作目で、はい、探偵たちのレクイエムっていう映画の応援隊長をしていただいて、
うん、
これはもう本当に映画も大ヒットしまして、その、まあ、良い記憶も上戸さんをお持ちになっていただいて、はい、でまあ、コナンに関してはすごく気合い入れてくれました。
うん、そういうご縁のある上戸さんだということですよね、はい、まあ、それはおいおいまた今週1週間かけて、
はい、
見どころそして制作のエピソードなどたっぷりとまだまだ伺っていきたいと思います、
はい、
ゲストは読売テレビエグゼクティブプロデューサーの諏訪道彦さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ改めて名探偵コナンなんですが、青山剛昌先生原作、1994年から小学館少年サンデーで連載中の漫画、今もってことですよね。
そうですね、連載中ですね。
中ですね、はい、昨年1000話を記録し、サンデー史上最長の連載になるという、まあそんな最長の連載になっているということ で、はい、コミックス的には94巻まで出ていて、
はい、
すごいな。海外でも高い人気を誇っているという。
海外の人気も本当にすごいですね、うん、もうアジアとかもう漫画の売り上げがものすごいらしいですね、うん、
はい、ヨーロッパとかフランスとかもね、なんか
そうですね、ヨーロッパもありますし、
でもアジアのあれすごい、
テレビアニメアニメーションなんかもうアジアは本当に圧倒的にすごいですね。
もうやってるんですね、
はい、
へえ、アニメはそのアニメですけども、はい、読売日本テレビで毎週土曜日6時から放送中ということで、
はい、
まあ、皆さんよくご存知だと思うんですけど、その高校生探偵の工藤新一が幼なじみの毛利蘭と遊園地に遊びに行った時に偶然目撃した謎の組織の取引現場で、なんか薬を飲まされてしまうんですよね、
は
い、
そうですね、
で体がキュッと小さくなってしまうという、でその結果小学生探偵江戸川コナンが登場して、まあ、数々の事件を解決していくという、まあ、推理漫画になっております。
そうですね、はい、まあ、体が小さくなるのは実は副作用だったらしいですね、うん、本当は死んじゃうかもしれないっていう、
っていう劇薬というか毒薬だったんですね。
そうですね、アポトキシン4869っていうんですけども、はいはい、だからそれがまあコナンにとってはいい方に、コナンというか工藤君にとってはいい方になったんじゃないかなと、はい、
あ、なるほど、
思うしかないですね、その副会では。
ねえ、いつ高校生に戻るのかしらとか思いながら、
それは皆さんに聞かれますけどね、はい、我々もそれをドキドキして待ってる感じですね、
もう30え何年20何年
23年目ですアニメは、
もう高校生じゃないだろうっていうところなんですけど
まあ、漫画も25年目でも、この実際の本、作品の中のストーリーは一応半年ちょっとぐらいしか進んでないという状態
ですね、はい、まあすごい、
ランちゃんと新一が離れてもまた半年ぐらいなので、そんな感じになっておりますね。
コナンの名台詞といえば、
はい、
はい、どうぞ。
真実はいつも一つ
ですね。
ありがとうございます、
はい、そして今回の劇場版最新作はゼロの執行人です、
はい、
ストーリーをざくっとご紹介させていただくと、東京サミットが開催される東京湾の新施設エッジオブオーシャン、 でサミット当日は2万2000人もの警察官が出動するというこの超巨大施設で突如大規模爆破事件が発生します。そこには通称ゼロと呼ばれる全国の公安警察を操る警視庁の秘密組織、その組織に所属するアムロ・トールの影があった。爆破事件と秘密裏に動くアムロの謎の行動に違和感を感じるコナン。しかも現場の証拠品の指紋が毛利小五郎、これはランのお父さんで、はい、元警視庁捜査一課の刑事なんですが、現在はまあ探偵事務所の所長なんですが、その毛利小五郎と指紋が一致してしまう。あららららそして小五郎は逮捕されてしまうという、まあ、その逮捕をめぐって敵対するコナンとアムロ、これは何かの陰謀なのだろうか。
すごいですね。こう坂井さんに読んでいただくとなんか大事なことが全部伝わった感じがしますよ。これ
そうですか、
これ
はそうですか、はい、あ、よかったです。いやいや、でもあのキュッと分かりやすい
まあ、分かりやすいと思いますが、ただいちいち書いてあることは公安警察とか、はい、そういうのって言葉で入ってきても、
そうなんですよ、
何やってるの
っていうところはありますよね。
そこが今回の、まあ、アムロの動きとか、はい、まあ、コナンの、まあ、謎を、まあ、解明する動きにやっぱりつながっていくんですね。
うん、これもともとこのそもそものアムロ・トールという男はどんな人なんですか。
こちらがね多分、はい、あの一番ベースなんですよ。あの公安警察で働くというのは、はい、うん、ところが、まあ、実はテレビアニメの方、原作の方もそうですけども、実はあの黒ずくめの組織に潜入捜査をしているバーボンという、はい、そういうところで一番最初に、
まあ、サグリアという
サグリアですね。だからそれも公安警察お仕事なんですね、現実には。
なるほどね、うん、で黒ずくめの組織っていうのがもともとコナンをこう
小さくしちゃった
組織というか、
これが謎のすごい組織で
ずっと謎のまま、はい、そこにスパイみたいな感じで入り込んでるわけですか。
元来それ入ってるアムロはそれが仕事の一つですね。
仕事の一つとして、はい、で、公安警察としては、古谷レイという名前で。
そうですね、まあ、でもトリプルフェイスを持つ男なんで、はい、どれが本来のお仕事かって
言ってもっていうのはもう特定できないわけです
ね。特定ですよね。自分がどう今はこれが仕事ですよって言ったら当然それ
が
仕事、
うん、その時がそうだっていう、はい、でそれからアムロとして私立探偵なんですね。
そうですね、これ私立探偵って言いながら探偵の仕事はキサポワロっていう、はい、探偵事務所の下にある喫茶店のポワロでバイトしてますんで、はい、それがもう一つの顔ぐらいな感じ
感じなんですね、はい、これ毛利小五郎の探偵事務所でっていうことですか。
探偵事務所の一応毛利小五郎の弟子と一応自分から弟子入りしたことになってますけども、うん、まあ、どうも弟子入りしたっていうことに関していくと、なんでそんなところにっていう話になると、うん、やっぱりあの井戸川コナンっていう少年、これはあの宿道真一がコナンになっていることはアムラは多分まだ知りませんので、うんうん、この少年っていうのはあまりにも興味深い少年であると、まあ近くにいて監視したいみたいなところがある、
うん、なるほど、
そういうかもしれない
です。かもしれない、それもはっきりとは言ってるわけではないよっていう。じゃあその1階のその喫茶ポワロで働いてるのは、はい、働いてる彼か相当イケメン、
イケメンですね。
イケメンですよ、金髪なのかな、
この金髪イケメンでも
金髪イケメン
誰もがキャッて言ってしまう女性の心は静かみという。
そうなんですよ、またおいおいお話しますけど、はい、コナンって本当に大人の女性にとても人気があって、
はい、
この辺りにもキュッと来る方も多く大勢いらっしゃるんじゃないでしょうか。
これはねやっぱり青山先生の戦略っていうかすごいあの、はい、やり方がありまして、うん、まあ、赤いっていうのが15年ぐらい前にも出てるんですよ、はい、もっと前なんですけど、でアムロっていうのが今回出てるでしょ、はい、で赤いとアムロはもう名前を聞いてすぐ分かるようにガンダム の,、はい、あのアムロとシャア、うんなんですね、うん、でそういうのをモチーフにして、でもそれは先生が作品をリスペクトしてそのままこのコナンに持ってきたわけではなく、キャラクターがすごくこうオリジナリティがあり、しかも偶然じゃなくて戦略として声を出す人も同じなわけですよ、
うん、
だからアムロは古谷徹さ さん、今回は全く出ないですけど、はい、赤江は池田修司さん、
はい、っていうね、
なんで本物が本物で本物にコナンに来るという感じでございます。
すごいですよね、このポワロで働くエプロン姿も可愛らしいですね。
これ人気です
ね、
かなり人気です。
なんだかっていう、この辺も注目しながらぜひ見ていただきたいと思います、はい、映画名探偵コナンゼロの執行にいよいよ今週金曜日から公開になります。ゲストは読売テレビエグゼクティブプロデューサーの諏訪道彦さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて劇場版22作目となる今作なんですが、監督が新しくなった。
そうなんです、はい、今回立川譲さんという、まあ、新進気鋭と言ってまたいいんじゃないかなと思うんですけども、うん、もう30代の若き監督に、はい、今回22作目のバトンをお願いしましたね、
はい、 アニメーション監督であり演出家であり脚本家であるという立川さんです、はい、実はこの番組もここに来てくださったことがあるんですよ、はいはいはい、
なるほど。
でその時はテレビアニメデスパレードという作品で、
はい、面白い作品でしたね。
人の死後魂の集まるバーを舞台にして、はい、命をかけたビリヤードをしてで天国行けるか地獄行くのかっていうのを決めるっていうね、ちょっと不思議な作品でもありました。
そうなんです、立川さんはね、この前のデスパレードの前に、うん、デスビリヤードっていう、うん、一本のオリジナル作品を持って、はい、アニメ未来っていう一つ の文化庁のある、はい、コンペティションがあるって、うん、そのうちの4本のうちに選ばれて、うん、それで1本作られた時に私その選ぶ方の選考委員みたいなのをやってたんですよ。
じゃあご覧になって、
はいはい、企画書からですね、まだアニメになってないところから企画書を見て、はい、この立川さんって面白いなと、うん、その今言った舞台設定天国から地獄どっちかっていうようなところをビリヤードで、それを描くっていうのは面白いなと思って、いろんな人の選考委員の中で4本の1本になった、それが出来上がった、うん、それがデスビリヤード。でその作品についてかなり彼ともお話ができまして、こういう若者がいるんだっていう感じがはっきりしましてですね、うん、はい、その頃から正直デスパレードの頃なんですけども、どうですか名探偵コナンっていう作品はみたいな話を実はしてたんですよ。
その時にちなみに監督の好きなキャラクターは、灰原哀
そう言ってますね。要はシニカルな感じであり世の中を真っ当にこう、彼女の生い立ちが結構ややこしいんで、そのことを背負って世の中に真っ当に行かずにちょっとこう影からこう端から見るような感じのキャラクターが好きじゃないですかね、立川さんはどうも。
なるほどね、コナンと同じように小さくなっちゃってるっていう、
そうなんですね、
ところがあっていろいろと背負っております、
はい、
そして脚本は桜井武晴さん。
はい、
桜井さんはドラマ相棒や科捜研の女など本格ミステリーを中心に活躍をされています。
ものすごい作家さんですね桜井さんも。
こういうやっぱり刑事ものとか、はい、検察とか公安とかそういうのがお得意なっていうか専門にしてらっしゃる感はあるんですか。
そうですね、今回コナンは4作目なんですけど、うん、絶海のプライベートアワーというイージス艦の、はいはい、あれも組織の話なんですけど、そういう組織のことを書かせたのも右に出るものは多分いないと思いますね。で今回のこのゼロの執行人も桜井さんのその、うん、持ってるベースが映画になったと思っているので間違いないですね、
はい、相当なんだか取材とかされるんですかね。
本人がだから知ってる、もちろん取材されたんですけど、
今までの自分の中で、
それだから例えば公安がどうだから警察は検察だ、うん、みたいな言葉がですね、
もうすでにいろんな作品でもういろいろ調べてらっしゃるから もちろんご存知。
そうです、それをコナンという世界に当てはめるっていうことが正直は難しいことだと思うんですよ、うんうん、いくら警察とか出ながらも、うん、それを今回のこのゼロの執行人は見事にされましたし、やっぱりコナンのキャラクターが好きなんだなっていう気がします、うん、桜井さんも。
コナンのその映画がもう4作目になる。
これ4作目ですね。
あ、そうなんだ。なんか台本がこれまでで一番分厚いらしいです
アフレコ台本が分厚いですね。これ2センチ以上あるというふうに声優さんたちがこう言ってましたけど、片手に持ってずっと声優さん演技しますから、
はい、
これ結構大変なんですよ。持ってみてください。
あ、本当だ、バッツイですよね、
はい、ただ今回のこれ集めな理由ももう一つありまして、うん、だんだんとその中の文字の語数も大きくなってきてるという話もありまして、
声優さんも年齢が高くなり、
やっぱり仕事ですからね、読みやすくないとやっぱりスッといけないので、
それもみんなでおもんぱかりながら、
はい、おもんぱかりながらやっぱりはい、なんとなく23年目、22作目の作品かなという感じも、はい、みんなしてるなと。
だいぶね、
はい、そんな気がしますね。
っていう、
やっぱりでも瞬間的に演技で絵と合わせてやっぱり演技するっていうのに、はい、やっぱり正直この目とかこれ仕方ないじゃないですか。
そう
から少しでも見やすいように工夫をして、
う
んうん、我々も役者さんが動きやすいようにするのはこれ当然だと思いますので。
これ特別、これ今日お持ちいただきましたけども、さらに諏訪さんのは特別なんだそうです。何ですか、はい、これは後ろのこれですか。
あ、このサインはどなたのサインでしょうか僕がボケても仕方ないですね
大吉さん、
大吉さんじゃなくて、はい、上田彩さんにちょっとサインいただいております。
今回ゲスト声優で上田彩さんがいらっしゃるんですけれども、はい、これ上田さんの、
はい、
ご自身 の役の名前ですね。
そうです、立花京子さんです
って書いてあって、はい、でさっとこれは宝物ですね、
はい、宝物です。はい、
だから公安とか警察とか検察とかね出てくるっていう、こうやっぱりその桜井さんだから書けたっていうところだと思うんですけど、
そうですね、
やっぱセリフは難しかったりするんですか。
いや難しいっていうか難しい言葉になってますけど、ちょっとよかった坂島さん
も読んだろう。この京子って上戸彩さんになりきって、オーディション、
オーディション
あ、そっか、
京子上戸さんです。
そっか、 一口に公安部といってもね、警視庁、警察庁、検察庁にはそれぞれの公安部があるの。
ここら辺まだ前半部なんで説明ですからね、
あ、公安部といっても警視庁、警察庁、検察庁にそれぞれ公安部があるんだっていう説明を京子が今したんですね。
そうですね、京子は一応女性、女弁護士の役ですから、
はいはい、
この業界には詳しいという設定になってますから。
じゃあそういう説明なんかもあって、分かりやすくは皆さんにも、見てる皆さんにも分かりやすくなっている
という、ね、こういう文章を書くのはやっぱり桜井さんだと思いますよ。こういうのって意外に難しいじゃないですか、検察と検察、警察と検察、一文字違うだけでえらい違いなわけですよ、うんうんうん、そのえらい違いはみんな分かんないですよね、うん、その辺をね、文章でちゃんと出してもらってますので、この映画を見ると、ちょっとそのグレーゾーンみたいなことが見えるかもしれませんね。
そういった意味でも楽しんでいただければと思います、
はい、
もちろん子供から大人まで楽しめる国民的ミステリー作品に仕上がっております。映画名探偵コナンゼロの執行人、ゲストは読売テレビエグゼクティブプロデューサーの諏訪道彦さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、劇場版コナン作品といえば毎回楽しみなのが、どんなゲスト声優さんが参加するのかなということなんですが、
はい、
今回は上戸彩さんと博多大吉さん、はい、上戸彩さんは12年ぶりの参加になるそうです。
そうです、映画には参加してなかったんですけど、はい、12年前に一応応援隊長ということで、探偵たちのレクイエムという10作目の映画を、応援していただいて、
はい、
やっぱりアニメーションって宣伝するのにいろんな切り口が必要で、うん、歌も一つですけども、それもちろんゲスト声優も一つ、その当時はゲスト声優っていうまだシステムを取ってなかったので、
はい、
コナンファンが、はい、で有名人 の女優の上戸さんが応援するといった形を取ってもらったんですね。でその分代わりにテレビシリーズで上戸彩と新一4年目の約束っていう30分の番組を1本作りまして、それで上戸彩さんとしても出演してもらったんです。
上戸彩として上戸彩さんが
声を入れた
ということなんですって。
そういうご縁がありまして、
そういうご縁が12年前にあって、はい、また再びということになります。
今回思いっきり出ていただくことになりました、
はい、今回担当するキャラクターは立花京子という弁護士さんなんですね、はい、
女弁護士、
女弁護士の役と、はい、で逮捕されてしまった毛利小五郎の弁護を担当する弁護士さんであると。
そうですね。
で担当する裁判はほとんど全敗ということは、勝ったことがない、
はい、
かなり頼りないキャラクターの弁護士さんと。
まあ、その弁護士がなぜね、まあ、こうドアを叩いて食うのかっていうあたりがいろんなストーリーの、ね、きっかけになるんですけどね、
はい、まあ、でもなんかいつも勝ってるっていうよりもいい感じですよね
いい感じすぎて、
これがどうなるのかっていうところがね、
まあ、心が逮捕されてそれをなんとかとするために来るのに全敗であるというのを聞いた、ランちゃんたちの心情たるやいかるなもんかいかがなもんかと
そうです
よ、ね、いうあたりをちょっとチェックしてもらえると嬉しいなと思いますけどね
まあなんか一見頼りなさそうではあるんだけれども、最後にはバーンと爆発するところがあるんですか、
はい、どうですかね。基本的にコナンに出てくる人たちは、はい、みんなある意味容疑者なんですよね。だからいろんな人の容疑者がいるわけで、まあ、ここがそれ以上は言えないんですけども、その容疑者としてのその感情発露みたいなことは当然出てくるんですよね、うん、容疑者じゃない人はあんまりそのこんな風に出てこない、まあ、犯人かどうかは分かりません。
これは誰かはまあ分かりませんけれども、はい、そういう時にこうバッと
演技の幅っていうのはでもすごいものがありますね、
はあ、
これはアフレコを聞かせていただいて、
上戸さん
小柄な、でもまあ女優としてはもういっぱいいろんなことされているのは、はい、その、引き出しがいっぱいこの声に出てきた感じがしました。
この見た目の感じの絵の感じはこう眼鏡かけててね、
そうですね、
真面目そうな女性弁護士っていう感じかな、どうなんだろう、
まあ、基本的には百戦錬磨、まあ、全敗で言いながらも、うん、それだけの現場をやっぱり経験してきた、うん、だから今何か思ってきている、うん、その 何を思っているのかなっていうのはドラマなんですけども、うん、その辺をすごい期待させるキャラクターで、その声に、まあ、見事に、だから前半部分と後ろ部分とはまたちょっとキャラクターが違うかもしれませんね。
うーん、その辺はさすがに女優さんだなっていうところが、
はい、これはそう思いましたね。初めやっぱり慣れてない感じがあっても、はい、やっぱりその3回4回やるとベシッとはめていきまして、
うん、
でもう一回お願いしますって言ったらまたさらに上行くんです。これはコナン その過去のそういうベテランの女優さんのアフレコもなんか似たようなことがあるんですけども、ああいう方々はやっぱりなんかそのなんていうんですかね、はい、ここまでで終わりっていうことはないです。
ないですね、もっともっと。確かあれですよね、
天海祐希さんとか
天海祐希さん、柴咲コウさんとかまた最初からやりますみたいな話ありましたもんね。
はい、ここでお話させていただきましたね。
そう
そうなんですよ、
ね。そして、博多華丸大吉の大吉さんは、
はい、
声優初挑戦
そうですね、
まあ、でも今ご活躍で
司会
もされたりとか、はい、ね、
いわゆる人間的にですね、はい、なんかなんていうんですかね、尖ってないっていうんですか、うんうん、まあ、あの2人ともそうですけど、特になんかそのふわっとしてる感じが、うんうん、今回のキャストのキャスティングとしていいんじゃないかなと僕ら思ってお願いをしたわけです、
は
い
は
い、
でご本人は僕で大丈夫ですかって確認したところ、はい、大吉さんのぴったりに役ですって言われて台本読んでみたら死人役だったっていう、そう
です、まあ、過去の人っていうことですかね、はい、まあ、亡くなってる人の役ですね、うん、
なるほど、
まあ、ただなぜ亡くなったのかっていうのも今回のドラマのストーリーのあれですから、
はい、絡んでくるんですね、
はい、だからその辺のこともあって、はい、そういう演技を、でもまあ亡くなってるっていうところはある理由があって亡くなる、そのなんていうんですかね、真面目さみたいなところがあって、うん、それは多分今回その大吉さんうまくやってくるんじゃないかなと思ってお願いして、うん、まあ、やっぱり何回かは撮り直しましたけども、すごくらしいいい演技をしてくれました、
うん、
初めてとは思えないかもしれません。
ああ、そうですか。役柄は幅文和という、はい、京子がその上戸彩さん演じるところの京子が、かつて所属していた弁護士事務所の司法修習生ですかね、はい、修習生である事件をきっかけに命を落としてしまったということ で、
そうです、
ね、まあ、思い出すシーンで出てくるという感じなんですか、
はい、回想シーン、重要な回想シーンということになりますね、はい、
そうか、結構大吉さんらし
く、そうですね、もうこれの大吉さんがこんな演技をこんな風にっていうところがあります、うん、
へ、
あります、もうあんまり言えないですけどね、なぜ死んだ人がそうなのとかなっちゃいますけども、でも本当に過去こういう演技をやったから、なんかこういうことをやったから今こう死んでて、それが今日このもしくはこの事件のこういうところに影響してるんだっていうのが、うん、よく見るとすごくこう有機的に絡んできて、
うん、
多分見てる人はこの映画全体がこの2人が果たす役割をよく伝わってよく感じてもらえると思いますよ。
うーん、最近はでも本当芸人さんもね、ゲスト出演で、
そうですね、
たくさんおやりになりますよね。
今回偶然去年の宮川さん、はい、今回の博多さん、
はいはい、前回が宮川大輔さんですもんね、そうそうそうそう、
やっぱりああいう人たちって、まあ、芸をむしろ磨いてるから、
うん、
幅がやっぱり広いんですね、はい、だから僕らにお願いすることに関して初めはピントが合わなくても、はい、合わせてきますね最終的に。
あ、そういうのはこう、それこそ百戦錬磨というか
だと思いますね、経験値、
そうですね、はい、いろんなことをやりになっていて、そういったところから出るご自身の声と、
はいは
い、いうことなんでしょう。 そのあたりもね、ぜひ上戸彩さん、博多大吉さんの声優ぶりにも耳を傾けて、皆さんには楽しんでいただきたいと思います。
そうですね、
はい、いよいよ明日から公開になります映画名探偵コナンゼロの執行人、ゲストは読売テレビエグゼクティブプロデューサーの諏訪道彦さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
いよいよ今日から名探偵コナンゼロの執行人が公開になるわけですけれども、はい、まあ話題なのは、ゲスト声優さんもそうなんですけども、主題歌を担当したのが福山雅治さん。
そうなんです、我々はやっぱりコナンの映画主題歌をやっぱり決めるっていうお願いするときに、まず一番すごく重要にしたいのはコナンを知ってるかどうかなんです、うんうん、でコナンを知ってるか、まあ、好きなら一番いいんですけども、そういう人たちをとある音楽事務所、これはうちの読売テレビエンタープライズっていうんですけども、その事務所にいろんな情報が集まりますので、うん、コナン君を今回知っててでやりたい人いますっていうような、そういうオファーをかけるんですね、うんうん、でテーマはこれゼロの執行人ですから、こういうちょっと、男と男 のバトルだよ、うん、そしたらそのいくつか当たってもらうところでうちもやりたいって言ってくれたのは福山さんだったんですよ、でも福山さんから言ってくれるのみたいな話があって、
うん、もう決定ですよね、
もう決定でいいんですけどそれでもまあ、貪欲にもう2組ぐらいありまして、うんうんうん、しっかりと、まあ、検討させていただいたけども、はい、結局福山さん側はやっぱり前ドラえもんの歌も福山さんやられたんですね、はいはい、あれもまあ小学館さんだっていうこともあるんですけど、やっぱアニメーションに対してのこの切り口っていうのがはっきりしてるので、うん、じゃあ我々もこのコナンっていうのをお見せして、この主題歌をお願いするっていうことでやってもらえますかって言ったら、結局チャレンジをしたいっておっしゃっていただいて、うんうん、福山さんが、で福山さんの福山節ってやっぱあると思うんですけども、うんうんうん、それをなんか超えるようなものをこれから新しいものを作っていきたいみたいな話で、そんないい話はない、じゃあこちらもチャレンジしてもらおうっていうことで、まあ、メーターが決まった、はい、でもところがその後に福山さんはやっぱり結構歌詞とかの世界で苦労されるんですね、
うん、
一番最初に言われたのはこれ男と男の戦いだから、はい、コナンとアムロだから、じゃあこれはマカロニウエスタン調の、うん、まあ、銃を向け合うガンマみたいなのどうっていう曲をいただいて、それは全く素晴らしい OK で、うん、でみんなも素晴らしいところ、その歌詞世界をですね、
うん、
結構苦労されたらしくて、今回は正義と真実がぶつかるわけですよね、はいはい、だから福山さんとしての正義はないんだ、福山さんとしての真実はなんだっていうことを歌詞に貶めるところで、すごく相談も受けまして、 まあ、具体的には真実はいつも一つという言葉を歌詞に使っていいんですかって、
うん、コナンのも ね決め台詞ですから、
決め台詞、ね、メールをいただいたんです、はい、でいいも悪いも日本語ですから、はい、もうぜひそれであの歌詞が歌が良くなるならばぜひよろしくお願いしますみたいな、まあ、これ一応青山先生にも確認をした上で、はい、お返事したところ、うん、まあ、今回のゼロという曲が出来上がったということ、
なんかね非常にあの音楽家としてだけでなく映画人としてもコナンに大変興味を持っていらしてっていうことなんだそうです。
そうですね、やっぱり映画制作とかね、うん、何本もあるわけですから、はい、映画っていうのはどんだけの大勢の人に見てもらえるかっていうことに関してはすごく興味を持っていらっしゃる方でしたね、うん、
そして先日福山さんのラジオにコナン君が登場したりもしたという夢のコラボが、
まあ、そのラジオではコナン君と一緒に2人で本当に爆笑トークを繰り広げて、3月3日で放送されましたので、はい、まあ、聞かれた方は、ね、いらっしゃると思います
けれども、あ、そうでしたか、そんなこともされていてと、いうことで、これがその曲ですね、
は
い、
そう、これはねすごく哲学的にも考えられてるし、なんていうんですかね、言葉だけじゃなくてそこに温度が体温が感じられる歌詞ですね。これは
これタイトルが
ゼロ、零っていう漢字を書いてこれをゼロと読ませる、はい、だからこれはゼロの執行人のゼロであるので、やっぱりそういうタイトルからすごく考えられて、やっぱりこの バトルっていうか男と男のこのその攻め合いみたいなことがすごく出てる曲だと思います。
結構アップテンポのね、
はい、それをマカロニ社長のアップテンポでって言われたのはその通りで、うん、エンディングだからミディアムとかバラードではないですっていうのはこちらからお願いしてるので、
う
ん、
そういうオファーで、はい、なんかちょっと裏声をお使いになったりとか、
そうですね、もうゼロなんだよっていうあたりが予告編ではすごくピタッとこの重なってますんでですね、うんうん、この辺もまたよかったらホームページで、はい、予告編を聞いていただくと、はい、あんまりもなぜこの歌を使ったのかっていうよりも福山さんがコナンに対してどんな思いをかけてくれたのかがよくわかる、うんうんうんうん、そんな歌になってますね、
はい、もう曲を聴くとさらに期待が高まってきます。では最後に諏訪さんからメッセージを、
はい、
はい、
名探偵コナン劇場版ゼロの執行人ですね、まあ、この福山さんの歌もそうですし上田さん博多さんもそうですけど、それ以上に立川監督をはじめスタッフの大きな強い思いがいっぱい詰まっているこの作品です。第22作、まあ、22作目ですけども全く新しいチャレンジャブルな作品になってますので、その辺をぜひ皆さん劇場スクリーンでご覧になってください。
はい、大きな劇場でその世界味わっていただきたいと思います。いよいよ今日から公開になります、
はい、
映画名探偵コナンゼロの執行人、ゲストは読売テレビエグゼクティブプロデューサーの諏訪道彦さんでした。1週間ありがとうございました。
1週間ありがとうございました。楽しかったです。
坂上美希のエンタメゴーゴー。